はい、今日からエズラ記です。で、第二歴代史も歴代史も全部終わりました。で、このエズラ記ですけども、まあ、列王記、第一、第二列王記、第一、第二歴代史っていうのは、特に、まあ、列王記の方では、イスラエルと南、北イスラエルと南ユダ。で、サムエル記、この前にあったんですけど、もう覚えてますかね。もう2年か3年ぐらい前の話だから。で、その民が、イスラエルの民が出エジプトしてきて、で、そのヨシアが、導き入れるんですよね。モーセが一緒に入れなかったから。で、そのヨシアの時代に少しずつその領土を広げていくんですよ。で、その中で民が他のその国と同じように私たちにも、王様をくださいって。神はそれを願ってなかったし、またサムエルももちろんそれを願ってなかった、望んでなかったんだけども、そのもう民の言うままにしなさいって。民はサムエルに対して神がね、あなたを、拒否したんではなくて、民は私を拒否したんだって。もともと、その、神聖政治だったんですよ。神が一番上におられて、神が何を願っておられるかということを、その聞いてたわけです。そうやって、神がサムエルとか、ヨシュアとか、その民のリーダーを立てたわけだから。で、その人たちが神に伺いを立てて、モーセの時からそうですけど、そうやって神が何を願っているかというのを直接そのリーダーが聞いて、民に下ろしていって、それで治めてたんですよ。けど、それは嫌だって、王様をくださいって言ったんですね。それで、そのサウルという王様が一番最初に立ちました。スタートはとても良かったです。でも、結局彼もその自分の、この王位というか、王様になるというこの権威であったり、その民がその自分から離れていくのを、その怖くなって、で、神がやるな、待ってなさいというその生贄を捧げたり、また、その神が聖絶しなさいって言った、そのアマレクを聖絶しなかったり、それによって彼は退けられました。そしてダビデが立って、そのダビデの息子のソロモンが立って、で、そのソロモンがあまりにもそのひどいので、で、神はもうその国を二つに分けるって、でもソロモンがその生きている時にはそれをしないってダビデに免じて、で、ソロモンがその死んだ後にイスラエルというその国は二つに分かれるんでしたね。それが北イスラエルと南ユダです。だいたい西暦1000年ぐらいです。で、そこから300年から400年ぐらいのその時代を経て、北イスラエルと南ユダという、もちろん一番最初に北イスラエルという国が、アッシリア帝国によって滅ぼされて、連れて行かれます。で、その後、私たちこの歴代史で学びましたけども、列王記でも少しありましたけども、バビロン帝国が立って、ネブカデネザル王が立って、そして、南ユダをバビロンに連れて行きます。で、そこから、まあ、70年の時をこのバビロンで捕囚の民として過ごすんですけども、その後彼らはイスラエルの土地に、国にというか神が約束の地として与えたところに戻されるんですよ。で、それがこのエズラです。エズラ記で、またこの次にネヘミヤという、ネヘミヤ記というものがあるんですけども、このエズラ記とネヘミヤ記というのは、その捕囚70年の捕囚の期間が終わって、で、イスラエルの、国というか約束の地に戻ってきて、そこで、その、神殿を再建する、エルサレムの城壁を建て直す。そういったことが書いてある、エズラにしても、ネヘミヤにしても、歴史書です。ここに書いてあるそのエズラ記ですけども、その、著者はエズラです。そのまんまです。でも、一番最初にその1章から6章までっていうのは、エズラが出てこないんですよ。で、この一番最初の一章の一節、ペルシャ王のクロスの第1年にっていう、その時には、おそらくエズラはまだ生まれてなかったんじゃないかっていうふうに言う人たちもいます。それぐらい、まあちょっと、期間があります。で、7章になってようやくエズラが出てきます。で、紀元前5世紀頃に、このエズラ記が書かれたんじゃないかというふうに言われています。まあ期間、イスラエルの民が、この約束の地に戻ってくるというのが、この紀元前5世紀ですから、そのぐらいに書かれたんじゃないかと。で、テーマは、この書の、神の言葉に聞き従うことを励ますことがテーマです。で、第二歴代史の、まあ、テーマというか、そのキーワードの一つは何だったか覚えてますか？不信の罪です。不信の罪というのは、これは罪だって、神が願ってないということだっていうことが分かっていながら、 神に聞き従わないということです。神の言葉があるにもかかわらずそれに従わなかったので、この、先祖たちは、この捕囚にあったんですよ。だから、エズラはそこから戻ってくる人たちに対して、神の言葉に聞き従うぞって、そのことを励ますために、この書物を書きました。で、1章から6章まで、これ全部で10章しかないんですけども、1章から6章までは、そのユダヤ人たちが、この約束の地に帰ってきて、神殿を建て上げて再建していくということが、歴史的なことが書いてあります。で、7章後半、7章から10章までは、エズラが、そのイスラエルの民に対して、その、まあ、励ました。神の言葉に従おうというその励ました内容が書いてあります。で、今日はこの1章から3節までの、ごめんなさい、1章から3章までの間で、このユダヤ人たちがイスラエルの地、また約束の地に帰還するという、この歴史を通して、神について学んでいきます。一言祈ります。天のお父さん、今日からこのエズラ記を学びます。どうぞこの学びの中に、本当にあなたがどのような方なのか、このイスラエルに対してあなたが示してくださったあなたのご性質や、あなたのその本質、そのことを知ることができますように、またそれが私にとって毎日の生活の中でどう生かされるのか、どう関係があるのか、適用していけますように、大体この2500年とか2400年くらい前の出来事ですけども、あなたは昔も今もこれからも変わることのない方で、そのご性質は変わらない方ですから、どうぞ本当にそのあなたに目を留める、励ましとなりますように、これからの学びをあなたが導いてください。どうか今日もあなたが私に力を与えて、あなたの言葉を与えてください。お願いします。あなたが語ろうとしておられること、明らかにしたいと願っておられることを、語ることができますように私を導いてください。お願いします。この願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エズラの1章の1節から4節まで、まずお読みします。ペルシャの王、クロスの第1年に、エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王、クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文章にしていった。ペルシャの王、クロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方は、ユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように。その者は、ユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方は、エルサレムにおられる。神である。残りの者は、その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。で、ペルシャの王、クロス。まあ、歴史の中でも私たち学んでるはずです。ペルシャ。アケメネス朝ペルシャ。もう、ササン朝ペルシャとか。いろんなそのペルシャにも何とか朝っていうのがあって、私は、世界史は好きだったんだけど、苦手でした。でも、なんとなく覚えてますよ。このアケメネス朝とかっていう、そのペルシャの名前を。で、この王様のクロスという人がいました。これは、紀元前550年に、このペルシャ、クロス王が率いて、バビロンを滅ぼします。だバビロンというのは、その南ユダを全部、捕囚に連れて行ったエルサレムを、滅ぼして、で、ユダ王国を滅ぼして、で、それでその捕囚に連れて行ったのがバビロン帝国です。で、ちなみにそのバビロンは、今言った南ユダと、北イスラエルを捕囚に連れて行ったアッシリアを滅ぼしたんですよ。ですね。だから、ペルシャはバビロンを滅ぼし、バビロンは南ユダとアッシリアを滅ぼしたんですよ。で、アッシリアは北イスラエル王国を滅ぼしたので、全部を包含するんですよ。だからこのペルシャという国はものすごく大きかったし、で、北イスラエル出身の人も、このペルシャの中に含まるし、またもちろん南ユダ出身のユダヤ人たちも、イスラエルの民もそこに、含まります。 だからなんか俗に言われているイスラエルのなんか失われた十部族とかそんなのないっす。失われてないんですよ別に。今でもその十部族とか十二部族にその自分が何族だって分かる人たちがいるわけですから。特にレビ族は分かるようになってます。レビっていう言葉がその名字に入ってたりするから。ジーンズで有名なリーバイスもユダヤ族の出身の人たちです。だからコーヘンとか。だからそういう人たちっていうのはみんなそのレビ族代々それを受け継いできてるその名前なんですよ。そのように自分がどこに属してるのかっていうのがその分かるようになってるというか大体分かってるんですよ、ユダヤ人たちは。それは余談ですけど。で、この一節から四節を見て、まあ特に一節を見てみると、その神がこのバビロンであろうと、ペルシャであろうと、イスラエルであろうと、すべてのこの歴史において神のその御手があるということが分かります。で、クロスがこのお触れを出すんですけども、イスラエルの民に対してエルサレムに戻って、その天の神である主の宮を再建しなさいというお触れを出すんですけども、それはなぜそのようなことを言ったかというと、神がその霊を奮い立たせたからだというふうに書いてあります。クロスは、その神がその霊を、クロスの霊を奮い立たせたんですよ。神はその別にイスラエルであろうと、非イスラエルであろうと、日本人だろうと、アメリカ人だろうと、中国人だろうと、韓国人だろうと、全く関係ないんですよ。人種なんて。もちろん、イスラエルというのは選びの民ではあるんだけども、だからなんだという話ですよ。神はイスラエルだけの神ではなくて、その全ての人の神であられるわけだから、その神の、その御手というのは全ての人の上にあるんですよ。だからそれが、そのペルシャの王様であろうと、その霊を奮い立たせて、神の霊というのは、聖霊は、イエス・キリストを信じたときに、その私たちの内側に住まわれるんですよね。でも、その、聖霊という方は、イエス・キリストを信じていない人たちの横にもいてくださるんですよ。だから信じてない人たちに にとっては、というか、対しては、聖霊が横にいてくださって、常に語りかけてくださるんですよ。イエス・キリストのことや、その真理のことや、自分の罪のこととか、そういう罪悪感が起こるというのは、聖霊がその、これはまずいぞって言ってるんですよ。人間の中にあるその良心とか、っていうのは、そもそも良心じゃないから、その人にとっては正しい、清い、良い心かもしれないけど、その神のスタンダードで、基準で考えてみると、良い心じゃないですよ。歩いてて肩バコーンってぶつかって時に、それが男性だったらこの野郎って思って、女性だったらあどうもとかって言ってしまう、そんな良心なんか、その聖書の言葉言ったら良心は腐ってるって、私たちの良心なんて。人によってどんどんその基準が変わっていくなんて、家族だからとか知り合いだから、そんなっていろいろと変わるんですよ。そういうのは良心と呼ばないんですよ。それは真理じゃないですよ。でもその聖霊が隣にいてくださって、神がそのすべての人に対して、ご自分のその人に対する愛や慈しみやその恵みというのを明らかにしたいんですよ。で、時にこのようにそのすべての権威というのは神がお立てになっているというふうに書いてありますから、神がこの王様のクロスとかを使って、そしてご自分がおやりになりたいこと、願っておられること、ご計画されていること、その御手を動かして、その隣におられる聖霊を働かして、聖霊によって語るんですよ。そして、ある時に思い立つんですよ。ああって。よしって。この、イスラエルの民をエルサレムに戻して、そして、エルサレムで、神の宮を再建させるようにしようって。この天の神である、その主がおられるって。私は、ただ自分の力によって、このペルシャの帝国を治めてるんではなくて、この神が私に、この王国をくださったんだって。その理解を与えてくださってるんですよ。この霊が奮い立ってるから。旧約の時代というのは、その全ての人にその聖霊が注がれるわけではないんですよ。だから、全ての人がのうちに聖霊が住むわけじゃないんですよ。イスラエルの民だからって言って、そういうことは起こらないんですよ。でも、現代では、その神の霊というのがイエス・キリストを信じたら、その私たちのうちに住まわれるというふうに書いてありますから、プレゼントとして。で、ずっと私の横で、そのイエス・キリストのことを指し示すんですよ。私のその罪のことを指し示すんですよ。それどうするのって。 それを私はそのハンドルしきれなくて、どうしていいか分かんなくて、そしてその聖書の言葉に引き寄せられるわけですよ。あ、そうかって。イエス・キリストが私の罪を負ったのかって。でそこで、なるほどって、その信仰が与えられて、イエス・キリストを信じる信仰もプレゼントだというふうに書いてありますから、あはーって信じたときに、その信仰と同時に聖霊がうちに与えられるんですよ。で、こうやってその、クロスは、この瞬間に、このピンポイントで、神がその霊を奮い立たせてるんですけど、新約に生きる私たちは、常に神の霊が私の中に住んでおられて、常にその霊によって私は神に聞き従うことを、その、奮い立たせられている状態であり得るんですよ。私がこの聖霊の声に聞き従うのであれば。とか、耳を傾けて、注意を払うのであれば。でも私の中にその肉みたいなのが、肉っていうか欲があって、そして神のおやりになりたいことと私の肉っていうのが常にその戦うわけじゃないですか。で、肉に私が耳を傾けて、ああ、めんどくさいからもうなんかこの人に会うのやめようとか、この人のことを祈るのもう今とりあえずいいやとか、許すとかもうそういうのありえないだろうって言って、それでその神に従わない、聖霊の声に従わないから負けるんですよ。でも、その神の声に聞き、その聖霊の声に聞き従って許そうとか愛そうとか親切にしようとか。そうやって、その神が願っておられることを聖霊を通して私の霊を奮い立たせようとしておられるところに、その、あ、神がそうやって言っておられるんだから、大丈夫だって私にこの親切にする、忍耐をする、そして許すことのできるその力を私に与えてくださるって。それを信じて、祈って求めて、そしてそこに一歩踏み出すんであれば、私は神に聞き従うことが 100% できるんですよ。このクロスでさえできるんですよ。ましてや、聖霊が私たちの内側に与えられている私たちが、聖霊の声に、この神の霊に聞き従おうとするときに、できないなんてあるわけないですよ。でも、その声を聞いても、なんか信仰を働かせて神がおられるから、神が私を助けてくださるから、大丈夫だっていうところに、その一歩踏み出さないから、何も起こらないんですよ。それはそうです。また一歩踏み出そうとしても自分に力がないのが分かっても求めないから与えられないので次のステップを踏めないのは当然です。私たちのその信仰の歩みというのは常にその神が私の内側でその霊を奮い立たせようとして許すことや親切にすることや忍耐することや本当に信頼すること、もちろん、その人を愛することを全部含まりますけど、神を愛して、神に期待することをその促してくれるんですよ。それを聞いて、神に信頼して一歩踏み出すかどうかなんですよ。クリスチャンライフっていうのは。で、自分で頑張ってこの人に親切にしてあげようとか、この人になんかその、この人のことを忍耐してあげようとか、もう一回チャンスを与えようとかってやるから、疲れるんですよ。自分の力でやっても、その、自分の良心っていうのは腐ってるから、さっき言ったみたいに。最初はいいかもしれないですよ。でも、2回目、3回目、同じとこでなんか疲れてきたら、怒るんですよ。それでもう、やめたになるんですよ。サジ投げて、もうこいつダメだとかって言って、諦めるんですよ。で、ある程度のその、心地よい、程よい距離感を保って、この人と付き合うようになるんですよ。そうすると、波風立たないから、立ったとしても、その、遠く離れているので、その最小限の、波を被るだけで済むんですよ。そうやって私たちその距離感でなんかいい人を演じてるんですよ。神に聞き従わないとね。でもそこには本当に喜びなんかないですよ。その人と付き合っててもなんか心から喜び合えるような、そういう愛し合うような関係っていうのは生まれてこないですよ。それはなぜかというと、神が私の霊を奮い立たせるときに、その声に聞き従って、そして神に信頼して一歩踏み出さないからですよ。もしくは祈らないからです。求めないからです。求めなさいって。そしたら与えられるって。探しなさいって。そしたら見つかるよって。叩きなさいって。そしたら開かれるからって。で、神が与えてくださるということを信頼してそれをしないんだったら、何もできないですよ、私たち。そもそも何もできないものだから。でも、本当に神に信頼して、その信仰の一歩を踏み出すと、聖書が言っているように、また神がお偉いになりたいと願っておられる私の上に御手を置いて、私を祝福して送り出したいと願っておられるところで、神が願っておられるような働きをすることができるんですよ。別にそれが大々的なものじゃないかもしれないですよ。地味な、喜んで、 床を掃除するとか、喜んで他の人のために何か料理してあげるとか、喜んでその本当にその神に応答してその人のために祈るとか、喜んでその神に捧げるとか、まあ、そうかもしれないですよ。もしかしたらその誰かが救われて、本当にその人一人が救われるとか、複数が救われるということもあるかもしれませんけど、もちろん。でもそれは一人一人神が願っておられるそのこと、そのタイミング、そのポイントっていうのは違うから、こうしなさいって私は言えないんですよ。こうしましょうとも言えないですよ。だってそれぞれ違うから。でもそれぞれ神は皆さん一人一人のことを知っておられるんですよ。心の中にその聖霊が与えられているわけですから、その聖霊を通して神が語るんですよ。このクロスがお触れを出したのは、エレミアによって語られた主の言葉を実現するためだというふうに書いてあります。メモを取っている方のために言います。エレミアの25章。エレミアの25章、11節から13節。開けなくて大丈夫です。私が代表して読みます。開けたかったら開けてもいいですけど、私のタイミングですいませんが、読ませてもらいます。エレミアの25章、11節から13節。この国というのはイスラエルのことを指します。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの国に70年使える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎の上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアが万国について予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。エレミアの29章、10節から14節。エレミアの29章、10節から14節。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの契約を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の御告げ。それは、災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の見つけ。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々と、あらゆる場所からあなた方を集める。主の見つけ。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。神はエレミアを通してこのように、これはもう補習がある前ですから、エレミアがその予言していたのは。補習の前にすでにイスラエルに対してこの慈しみの約束というのをしているんですよ。まあ、第二歴代史が終わって、エズラを学んでますから、なんか第二歴代史で学んできたこと、第一歴代史、第二歴代史で学んできたことっていうのがなんか過去のように見えるんですが、思えるんですが、思い出してほしいんですよ。イスラエルの民がどんなんだったか。何度も何度も神が預言者を送り、神のその人を送って、神に立ち返ることをその伝えていたのにもかかわらず、最終的に立ち返らなかった人たちですよ。神を捨てて、その偶像に仕えて、散々神を馬鹿にしてというか、その神に従わないくて、神の憐れみや神の恵みというのをもう無駄にして捨てるような、そのような行いをしてた人たちなんですよ。確かに、慈しみの約束ですよ。イスラエルの民がこの約束の地に戻ってこれるというのは、もう神の憐れみであったり、慈しみであったり、その恵み以外何者でもないですよ。憐れみというのは、その相手がその自分の咎の上に、罪の上に罰せられているのを見て心を痛めるということですよ。だからかわいそうに思うんですよ、神は。70年、その捕囚の憂いにあってですよ。イスラエルの民が、ご自分の民がその苦しんでいるのを神は、それを見てかわいそうに思うんですよ。私たちの神ってそういう方じゃないですか。ざまみやがれ、この野郎って。そんな人じゃな、そんな方じゃないですよ。だから本当にありがたいんですよ。私が罰を受けるのは当然ですよ。私はだって神の前に正しくないことが多いから。正しくないことをするがゆえに私が罰せられるのは当然ですよ。でも神はその私が罰せられるのが当然なんだけども、その当然の報いを受けて苦しんでいる私を見てかわいそうに思われるんですよ。また、慈しみ深いって。慈しみっていうのはその深い愛とか、 国語辞書だと。その、親がその子に向けるような愛って、無償の愛というか、そういう愛だって、慈しむっていうのは、深い愛。そして恵み深いって。何度も私たち確認してますけど、恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるというのが、この恵みの定義です。イスラエルの民は、神を何度も何度も拒否して、神でないものに仕えて、神のその預言者たちをその逆に殺したりして、神を捨ててきたのに、神は恵み深い、良いものを受ける資格のないこのイスラエルの民に、良いもの、良いご計画、その彼らをバビロンの地から、エルサレムの地、彼らの約束の地に元いた場所に戻らすって、そういう慈しみの約束を果たすんですよ。神の計画というのは、その神の憐れみ深さと、慈しみ深さと、恵み深さのゆえに成り立ってるんですよ。だから神の計画を私たち、その見れば見るほどですよ。その、おぉ、神って意地悪だとか、神ってひどいなとか、そういうふうに思えないんですよ。常に、その、セカンドチャンスというか、もう一度その神に従う機会を与えてくださるというか、もちろんその人間一人としてみたら、生きているこの間というのが、その神の恵みを受け続けることのできるその期間ですよ。私の弱いというか、私の人生が80年だったら、80年の間、神はもう、やむことなく、私に恵みを注ぎ続けるんですよ。それに対して私がどう応答するかですよ。イエス・キリストのことを信じて、そしてそれを知って、罪許されて、神の子供とされて、神の国を相続するところに進んでいくのか、それともそうしないのか。神は全ての人に対して、この恵みを注いでるんですよ。ちなみに、イザヤという預言者は、このクロスについて、まあ、イザヤという人というよりも、イザヤを通して、神はこのクロスについても、名指しで預言してるんですよ。面白いですよ。イザヤの44章、28節。イザヤの44章、28節。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される。神殿はそのもといが据えられるという。だからクロスによって、その神が、クロスにその神の望むことを教えて、そのクロスを通してエルサレムに神殿が再建されるということを予言してるんですよ。ちなみにイザヤは、このクロスが台頭する550年に、150年前に使わされた預言者です。すごいですね。その名前で知ってるんですよ、神は。もちろんそのいろんな考え方があって、いろんな人たちがいますよ。これはその歴史後に書かれたもので、そのクロスが出た後に、これをその足されたんだろうという人もいます。私はここに書いたのも、そのまま150年前に神は、イザヤを通して、このペルシャのクロスについて、その語ったというふうに個人的には信じます。聖書に書いてある通りに。もっと言えば、聖書がそのエペソの一章に書いてあるように、私のことを、木下千尋という、この名前で、神は、この世界の元に置かれる前から、知ってたということも私は信じています。そう書いてあるし。神に知らないものはないし、神が、その恵みを注ぎ忘れる人なんかいないんですよ。みんな知ってるから。すべての人。クロスは、この神によって霊が奮い立たされて、イスラエルの民に対して、その主の民に属する者は誰でも、その神が共にいてくださるようにって。そして、その約束の地にエルサレムに帰って、宮を再建しなさいって。何らかの理由で残る者がいるんであれば、彼らを援助するようにって。そう言います。今日3章までなんですけど、2章はリストだけなので、がっつり飛ばします。説明はしますけど。そこで不安になってたら、このままいつ終わるんだろうっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、とりあえず今ちょっと腰を折っときます。大丈夫なはずです。3時間とか話すつもりはないんで。はい。で、5節と6節。そこで、ユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を 立てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。で、主の民は応答したんですよ。で、この人はこういう人たちはどういう人たちかっていうと、神にその霊を奮い立たされたものだというふうに書いてあります。だからクロス王も、この民も、神がその霊を奮い立たせたんですよ。だから神の側で私たちに思いを与えるんですよ。神についてもっと知りたいとか、神を礼拝したいとか、神に信頼したいとか、神に応答したいとか、愛したい、許したいって、神が私たちの霊を奮い起こして、私たち、そのイエス・キリストを信じたのであれば、そのうちに神の霊が住んでおられて、常に私のその内なる人に語りかけてるんですよ。神を愛そうって、従おうって、御言葉を読んで学ぼうって、祈ろうって、求めようって。で、その、神のアクションに対して、民は、主の宮を建て上げるために、建てるために登っていこうと立ち上がったって書いてあるんですよ。神が私のことをその奮い立たせてくださったって、この思いを神が与えてくださったって、おっしゃーって、で、神にこの方に信頼して行こうっていうふうに彼らは応答したわけです。フィリピンの2章の13節と14節、フィリピンの2章の13節と14節、神は御心のままに、そのご計画に従って、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ここですよ。神が私たちのその霊を奮い立たせるって、だから志を立てさせてくださるんですよ。神が私たちのうちに従うぞって、よしやろうって、神に信頼しようって、志を立てさせ、ことを行わせてくださるって。だから思いを与えることだけじゃなくて、そのことを行わせてくださるだけの力も、その導きもすべて与えてくださるんですよ。すべてのことをつぶやかずに、疑わずに行いなさいって。だから神に信頼しなさいって。信仰をこちらは働かせる必要があるんですよ。神は私たちに語りかけて、私たちの思いを、その、私たちの思いを与えて、志を立てさせて、私の霊を奮い立たせてくださるんですよ。で、それに私が信じて、神が後はしてくださるっていう。私にそんな力ないんですけどって。いや、こんな思いも、いや、なんだっけ、いやーとかっていう、その、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言う、その、言い訳とか、そういうのに蓋して、耳も蓋して、いや、それでも神は私に力を与えてくださるんだって、神が私のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだって、よしって信じようって、そしたら神が私のうちに力を与えてくださるんですよ。愛が必要だったら愛を与えてくださるし、許すっていうその力が必要だったら許すし、親切だったら親切にする力を与えてくださるし、福音を語るんだったらそのイエス・キリストの証人となるための力を与えてくださいますよ。神に不可能なことはないから。神が私たちのうちにその働いて霊を奮い立たせたときに、神を信頼して、よし、行きますってあなたが言うんであれば、私にはちょっと自信が全くないんだけども、神信がありますって。それが信仰じゃないですか。自信はないですよ。でも、神を信頼する、神を信じる、その信仰があるから行くんですよ。7節から最後11節。クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて、自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわち、ペルシャの王クロスは、メテレダネに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの主君、シェシュバザルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1000、金銀の用具は全部で5400あった。捕囚の民がバビロンからエルサレムに連れてこられた時、シェシュバザルはこれらのものを皆一緒に携え登った。民は応答して、クロス王もクロス王で、その主の宮の用具を、そのネブカデネザルが全部持ってきたものをもう一回その数えさせて、そして金銀の用具全部で5400をこのシェシュバツァルに渡しました。このシェシュバツァルというのは、 ハガイ書では総督というふうになっています。もしくはここだと君主というふうになっています。ちなみに、ユダの王様にエホヤキンという王様がいました。このエホヤキンの孫にあたる人です。だから、やろうと思えばその王座につくこともできるかもしれないけども、彼はその読んで、エズラ記を読んでみると、彼は別に王座についてないですよ。その指導者とかリーダーの一人として民に仕えています。ちなみに。で、エズラの2章の2節を見てみると、このシェシュバザルという言葉ではなくて、ゼルバベルという言葉になっています。もうそっちの方がまだ私たちにとっては、なんか、なんていうのかな。聞き覚えのある名前だと思います。ハガイ書とか、そういうところ、後ろの、小予言書って言われている、ところでは、ゼルバベルっていう言葉が、総督、ゼルバベルっていう言葉が使われています。名前が。です。だから神がその霊を、奮い立たせて、クロスはそれに知らずに応答してるんですけど。まあわかんないです。もしかしたらその神について、十分な理解があったかもしれません。あったにしてもなかったにしても、その神が霊を奮い立たせたその霊に従って彼は応答しました。イスラエルの民もまたその霊が奮い立たされたので、よっしゃ、登っていこうって。彼らはその奴隷だったのにいきなり登ってって何かできるって考えたんですよ。それは信仰ですよ。二章は、イスラエルの帰還民たちです。まあ一節だけお読みします。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。で、二節にはゼルバベルっていう言葉が出てきて、で、その次に、ヨシュアという人が出てきますけど、ヨシュアというのはこの後にもずっと出てきます。ゼルバベルと一緒に働く、大祭司です。他の、書物を読んでみると、彼は大祭司というふうに書いてあります。で、つらつらーっとこのずっと何っていうふうに、何族っていうふうには続いています。読みたい方は後でぜひ読んでください。今ここでは読みません。一節から三十五節まではイスラエルの民が書いの、リストがあって、で、三十六節から三十九節までは祭司たち、四十節はレビ人、四十一節は歌うたいたちの名前、四十二節は門営たちの名前が記されています。四十三節から五十八節、それが宮に使えるしもべたちと、ソロモンのしもべたちのその子孫たちについて書いてあります。で、五十九節から六十三節は、イスラエル人かどうか証明できなかった人たち、全般はそのイスラエル人の血統を証明できなかった人々と、後半は祭司としてレビ人の血統を証明できなかった人たちも書いてあります。で、64節から67節には帰還民たちのこの総数が書いてあります。それによると、飛びすぎですか？大丈夫ですよね。64節によると、全集団の合計は 42,360 名だったって。この人たちが、バビロンからエルサレムに戻ってきました。それに足して男女の奴隷が 7,337 人、男女の歌いたちが200人、馬が736と、ラバが245と、ラクダ435と、ロバ6,720と。で、68節から、68節、69節を見てみると、一族の頭のある人たちは進んで捧げ物をしたというふうに書いてあります。それは、主の宮を元のところに建てるためだって。で、工事の資金として、金61,000ダリク、銀5,000ミナ、で、祭司の長服を100着、捧げました。61,000ダリク、もうこういうの好きだから、そっちを調べるんですけど、518.5 キロ。今の金の価値はちょっとコロナの影響で高くなってるんですけど、だいたい普通というか、今までは5000円前後でした。1グラムで。1グラムですよ。キロじゃなくて1グラムで5000円前後。でも最近は1000円ぐらい値上がりして6000円近くになってます。金は買えません。いずれにしても、その518.5キロというのは、現代の、今のこの現在のお金にするとどうなるかというと、だいたい26億円ぐらいです。だすごいですよ。70年、補修の民だったのに、こんだけのお金というか、ものがあるんですよ。神は、本当にその必要を知っておられて、 これは全部捧げたわけじゃないはずですから、もっとその、この頭たちの中には、お金というか、その必要が、生活するために必要なものが与えられてたんですよ。だから70年、確かに補修のために、この苦しみの中にいるんだけども、70年、その罰というか、自分で蒔いた種を刈り取っている中でも、神は、イスラエルの民に対して、その憐れみをかけてあげて、そして慈しみを注いでるんですよ。70年、本当に苦しい苦しいとかって、地獄みたいな、そんなんではなくてですよ。ああ、本当神は、憐れみ深い方ですよ。3章、1節を読みます。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は一斉にエルサレムに集まってきた。だからこの帰還してきた人たちは、そのエルサレムだけじゃなくて、それ一旦散らばったんですね。で、イスラエルの地にも全部その散らばって、そこに元いたところに住み始めたんですよ。でも、第7の月が近づいてくると、みんなエルサレムに集まってきたって。第7の月に何があるかというと、2つの大きな、祭りがあります。まず最初に来るのが、ヨムキプールです。ヨムキプールというのは、ヘブライ語ですけど、ヨムキプールというのは大食材日です。で、民族イスラエルの民全体の罪を、この食材する、贖うために、生贄を捧げる、その、唯一の日なんですよ。だからこの日、大祭司が、神殿があって、まあ、幕屋があった頃もそうですけど、その、死聖所に入っていくことができて、子羊の血をその、携えて。で、それで、契約の箱に、その血をこう、注いで、この儀式を終わらせることで、この一年間、その、積み上げられてきた、その、罪というものを、その、贖ってもらうんですよ。それが、この大食材日です。第7の月にあります。それが終わると、カリイオの祭りがあります。このカリイオの祭りも、水越しの祭りと同じように、神が、その出エジプトした後、で、その荒野で40年間、イスラエルの民を、このカリイオに住みながら、食べるものも、飲むものも、着るものも、着るものってすごいですね。彼ら40年荒野にいたのに、その着物が一つもその、擦れた着物がないって、もうずっとそのまんまなんですよ。40年間。神がその全てを養われたって、でその民を養って、全てをその与えてくださったということを覚えるためのものです。だから彼らには本当にそのタイミングもいいですね。これからそのエルサレムを、その、にある、あったこの民、宮を、再建させるということですから、これから先どうなっていくんだろうって持ってるものも少ないしって、でも神を信頼したら必要なものを与えてくださると、それを覚えるための祭りです。で、これがある、始まろうとしてたので、すべての人は一斉にエルサレムに集まってきました。2節から5節。そこで、エホツァダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシャールティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人、モーセの律法に書いてある通りに、全焼の生贄を捧げるために、こぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは、周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らは、その上で、主に全焼の生贄、すなわち朝ごと、夕ごとの全焼の生贄を捧げた。彼らは書かれている通りに、仮用の祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って、日々の全焼の生贄を捧げた。その後、ジョークの捧げも、ジョークの全焼の生贄と、新月の祭りの生贄と、主の霊祭のすべての聖なる捧げ物、それから、めいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。で、この全焼の生贄を捧げるために、みんなその祭壇を築いたんですね。で、周りの国々の民を恐れていたっていうふうに書いてあります。まあ、それが、この帰還してきた人たちが祭壇を築いた理由の一つです。だから、怖いんですよ。弱いからね、自分たちはまだまだ、国としても弱いし、民族としても弱いから、周りのその、国々の民が怖かったんですよ。なので、その神に生贄を捧げることによって、その罪を許してもらうとか、その、律法に記載されている通りに、その神の御言葉に従うんだったら、神が私たちを助けてくださるって、私たちを守ってくださるって、私たちの砦となって、私たちの盾となって、私たちを神が、助け、また導き、養ってくださるということがあったので、恐れていたので、その神との関係を築こうって。でそれで、より、その、こぞって祭壇を築くわけですよ。私も築きたいって言って。そして、この元あったところに、祭壇を築きます。 そして、カリエロの祭りを祝って、日々の全焼の生贄を立法の通りに捧げて、人々は喜んで進んで、進んで主に捧げ物をしました。これも、その喜ぶっていうこととか、その進んで捧げるとかっていうのも、その神が、その人の内側に働いて、その霊を奮い立たせた時に起こるというか、結ばれる結果の一つですよ。で、神が、その私にやりたいという思いを与えたんであれば、神のために奉仕をしたいという思いが与えられたんであれば、それは苦にならないんですよ。その思いに応答するんであればですよ。でも、自分のなんか、私これやりたいとか、その、私はこう考えてるから、この通りにやりたいとかって言って、その神に応答しようとするんであれば、それを応答と呼ぶんであれば、疲れるんですよ、どっかで。それをなんか自分のなんか自己実現であったり、他の人もやってるからとかっていうような、そういうプレッシャーであったりするかもしれないんですけども、でも、本当に神が与えてくださるんであれば、誰に感謝されなかったとしても、誰からも、その、知られなかったとしても。神に対してやるから、喜べるんですよ、それを。で、苦にならないんですよ。牧師なんて、自己実現だってやってらんないですよって。そうなんですけど。本当に神に喜んでもらうとか、神が願っておられるっていう、この信仰でやんないと、もう、無理ですよ。もう、淡々としたことであったり、もう自分、常に自分の肉との戦いだから。みんな同じですけど、そこに関しては。誰にも見られないところで、誰からも何にも言われないようなところで、その動くことが多い。別に私だけって言いませんよ。皆さんもその、それぞれのところで祈ってくれてたり、いろんなことをその教会の中でもやってくださってますから。そのことをその、ないがしろにしてるつもりは私ないです。それに関して、神が見ておられて、神がその叱るべき時に、その報いを与えてくださいますよ。本当に教会の中に、見て見て、私を見てって、こんなに素晴らしいことを私してるんだけど、みたいな。そういうなんか、オーラがをみんなが話し始めたら、こんなとこ行きたくないですね。私の満足というのは、そのよくやったねって言ってくださるの、もちろんそのいろんな人によくやったというかありがとうっていうふうに、その主に対して主に感謝できるようなことであれば嬉しいですけど、もちろん。けど一番は、やっぱ神から言われたいじゃないですか。よくやったねって。それは、神が与えてくださって、私の内側に、その私の霊を奮い立たせてくださって、ああ、そうだって、神に応答しようという、その志が立てられて、そして力が着せられて、そして神に求めて、神を信頼して一歩踏み出すことが、その踏み出すということが神は喜ぶわけじゃないですか。それがうまくいく、いかないというのは、それは神の御手であって。もしかしたらその2本目でうまくいくかもしれないし、10本目でうまくいくかもしれないし、もう、千歩目でうまくいくかもしれないです。それはわかんないですよ。でも、神を信頼して、その道を一歩一歩進んでいくっていうことが、それ失敗するかもしれないけど。でも、一歩踏み出すということを、神に期待して、神を信頼して一歩踏み出すということを、神がよくやったねっていうふうに言ってくださるんですよ。あなたは忠実だから、忠実だったから、このことを任せようって、銃の町を任せよう、五の町を任せようって、主人と共に喜んでくれって。神が見てるのは忠実かどうかですよ。その結果が素晴らしかったとかじゃないですよ。忠実かどうかですよ。神の思いに、神が与えてくださる思いに私が忠実かどうかですよ。それに聞き従って、そうですよねって私にはないんだけども力は、でもあなたが与えてくださいますようにって、お助けくださいって、私はあなた信頼していきますからって。それが忠実の証じゃないですか。そこに行けないんです。嫌なんですっていうことも、神に対して持っていくことが忠実ですよ。もう聞いてるんだけど、自分でももう無理とかって、自分でその自分のことを測って、私には無理。で、神に求めても無理。もう私は無理無理無理そんなん言ったら、忠実じゃないですよ。無理だったら、でも神がおやりな、やってねって言われたんだったら、それどうするかじゃないですか。仕事だったら必死こいてやるでしょ？もうでもなんか、神の言葉になると、ひしこかないんですよ。私たち、ひしこいて、その、苦しみながらクリスチャンやるんじゃなくて、ひしこくのはどこかというと、神に求めるところひしこくんですよ。神に信頼して、助けてくださいって。あなたが私に与えてくださってるこの思いを、あなたがによって成し遂げていただきたいんですって。でも私には力がないんです。思いがないんですって。私にはこれできないんですって。 だからお助けくださいという、そこに必死こくんですよ。それがクリスチャンライフですよ。クリスチャンライフはルンルンじゃないですよ、ある意味。でも、神のその与えてくださるこの霊によって、霊が奮い立たされて、神が与えてくださったその志を受け取って、神を信頼して一歩踏み出した先に何があるかっていうと、喜ぶっていうその喜びがあるんですよ。神への感謝が生まれるんですよ。そこに平安があるんですよ。6節と7節。彼らは第7の月の第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。彼らは石切工や木工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシャの王クロスが与えた許可によってレバノンからカイロ、ヤフォに杉材を運ぶためであった。だから主の神殿のその礎はまだ据えられてなかったんですよ。だから生贄は捧げられてたんだけども、神殿の再建にはまだ手がつけられていなかったような状況です。それで石切工や木工に金を与えたんです。スロとシドンっていうのはそのレバノンですけど、そこには杉の木がいっぱいあるから、ソロモンも第一神殿を建てた時にそのスロ、シドンからその杉材をもらって、でそれで神殿を建てたんですよ。同じようにその食べ物、飲み物、油というのがまあ代金というか賃金として支払われて、そして仕入れてきたんですね。8節と9節。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2の月に、シャールティエルの子ゼルバベルと、エホサダクの子ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人、ヨシアとその子、その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人、ヘナダデの一族とその子、その兄弟たちもそうした。で、民のリーダーたちが、主の宮の工事を指揮するレビ人を立てたんですね。総督であったゼルバベブ、また、大祭司であるヨシア、まあ、ハガイ書とかゼカリア書には大祭司ヨシアというふうに書いてあります。で、建てられたレビ人たちは一致したんですよ。彼らもまた同じように神から、もちろんそのリーダーたちから指名されてるんだけども、でもそれを神のためにっていうことで、その奮い立たされて一致して立ったんですよ。ということは、信仰で立って一歩踏み出したんですよ。おしって。神がおられるから神が成し遂げてくださるって。そして、その任された指揮をしました。10節と11節。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、礼服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフのコラのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。この神殿の礎が据えられた時です。民は神を賛美したんですよ。大声で喜び叫んだんですよ。やったーって。祭司たちはラッパ、アサフの子供たちは、コラは、まあ、子孫はシンバルを持って出てきたんですよ。彼は主を賛美し、感謝しながら歌い合ったんですよ。どんな歌かというと、主は慈しみ深いって。主の恵みは常しえまでって。常しえまでもイスラエルにあるって。民もまた皆、主を賛美して大声で喜び叫んだって。民が神を賛美したそのネタというのは、何を賛美したかというと、神の慈しみ深さです。神の私たちに向けられている、彼らに向けられていた、その、父親が子供を愛するような、その深い愛。親がその子を愛するような、深い、無償の。相手から何かをそのなんか求めるとか、見返りを求めるとかでない、本当にただ、ただただ愛するっていうその愛。また、恵み深さ。良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるというその恵みに満ちておられて、深いという、その神のご性質を、賛美したんですよ。神は素晴らしいって。神は慈しみ深いし、その恵みは、とこしえまでって。 12節と13節最後です。しかし、祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮のもといが据えられた時、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため、誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。で、一部のこの老人たちは、大声を上げて泣いたって。それはどういう人たちかっていうと、最初の宮を、ソロモンが建てた神殿を見たことのある人たちですよ。70年バビロンにいたわけだから、まあ、この時もし80歳ぐらいだったら、その10歳ぐらいまで、そのエルサレムの神殿を見てるわけだから、なんとなく覚えてるはずですよ。で、70年が終わって、その80歳ぐらいになって帰ってきて、そこにその神殿の礎が敷かれるわけですね。据えられるわけです。そしたら大体の大きさとかっていうのはわかるじゃないですか。で、それを見て、泣いたんですよ。なぜかというと、見た目に劣ってたからですよ。しょぼかったからですよ。言うんであれば。第一神殿と比べると、ソロモンが建てた神殿に比べると、これもう一度その建て直そうとしているこの神殿の見た目とか、そのサイズとか、それが劣ってたから悲しんだんですよ。なんでこったって。でも、この13節の後半に書いてあるように、その泣いてる声と喜びの叫び声が一緒になってるんだけど、誰も区別できないって。でもどっちが勝ってるかっていうと、喜びが勝ってるんですよ。いずれですよ。私たちが今どんなその状況の中で生活してようと、私たちの、銀行口座にいくらお金が入ってようとですよ。どんな家に住んでて最近引っ越しをしたんですけど、本当に神に感謝ですよ。神がそれを成し遂げさせてくださって、本当にまた良いところを与えてくださったことをここに神に感謝するんですけど。でもいずれですよ。私たちみんな引っ越すんですよ。イエス・キリストが、その私が、天に帰って、あなた方が来るのを待って、あなた方の住むところを私用意するからって、マンションっていう言葉が使われてますよ。マンション。神の国マンション。別にいいですよ。嘆いても、ああ、こんなちっちゃい家とか、ああ、ゴキブリ出てくる家とか。でもそんなのは過ぎ去るんですよ。たとえどんな大きな豪邸に住んでようとですよ。その豪邸が、こんなしょぼいところに住んでたのかって思えるぐらいの素晴らしいところが、ところをイエス・キリストが今用意しておられるんですよ。だから大工だったの。いや、そんなことないですけど。私たちの目は、もう永遠の世界に向けるべきですよ。もう一喜一憂して今いくらお金があるとか、今どんな家に住んでるとか、今どんな服を着ているとか、そんなのはもう、しょぼい話なんですよ。将来、天に行った時に、私がしょぼいって思ってることも、今、私が今なんか素晴らしいって思ってることも、全部ですよ。全部しょぼくなりますよ。この地上のものなんか、でも比較対象にならないぐらい、さて問題です。私とアリさんとどっちが強いでしょうみたいな。そんななんかも比較対象にな、それでも比較対象にならないけど、それ以上に比較対象にならないぐらい、次のその世界で、そのイエス・キリストを信じて、そして神の子供とされて、そしてその私たちが受け継ぐって神が約束してくださっている神の国というのは、もっと素晴らしいもののはずですよ。別にいいですよ、嘆いても。あんまり意味ないですよ。神はもっともっと素晴らしいものを私たちに与えてくださるから。永遠にそれを楽しめるように、神は用意しておられるんですよ。そのために、イエス・キリストを私たちに与えたんでしょう。イエス・キリストが十字架にかかって苦しまれたのは、私がその最後に、この地上であった全てのことがしょぼいと思えてしまうぐらい、もうはるかに素晴らしいものを、神と永遠に愛し合って、その神を永遠に愛する人たちと互いに愛し合うという素晴らしい、この世界というか、その神の国を永遠にこの王がするじゃないけど、喜び合えるようなそのためにイエス・キリストは十字架にかかって苦しんで私の罪を全部負って死んでくださったんですよ。そのためですよ。私が苦しまないように永遠に地獄で。神は慈しみ深いですよ。その恵みは常しえまでですよ。そのイエス・キリストを信じるように、私がイエス・キリストのことを信じてない時も、分かってて神に反抗してた時も、 知らなかったけども聖霊が私に語りかけて私の良心に腐ってるけども訴えかけてそれは間違ってるって言ってたようなあの時にでも神は私のことを憐れんで慈しんでくださって深い愛と憐れみを持って私たちを永遠の世界に引き寄せようとしておられるんですよ。約束の地に。イスラエルの民もひどいですよ。私もひどいですよ。けど神は私がどうだからといってその憐れみとその恵みをキャンセルするようなもう神が自主隔離しますみたいなそういうんじゃないんですよ。だから本当にイエス・キリストが私に与えられているということ、私にこの永遠の命が与えられているということ、それがどんなに大喜びしないといけないものかですよ。この人たちはもう遠くにいた人でもうわーって聞こえるような喜びの声を上げたんですよ。私の毎日の生活の中でどれだけ神にあって許されていて神の子供とされていて永遠の世界を私に与えられるという約束がなされていることを、その中に生かされていることをどれだけ喜んでいるかですよ。もしくは最後に神に対してありがとうございます万歳って叫んだのいつですか。別に私責めてないですよ。目の前のことにいっぱいいっぱいになってその喜ぶとか神から与えられているその素晴らしいものというのをぶっ飛んでしまうから。でもだからこうして思い起こしたいんですよ。聖書を学びながら神がどれだけ慈しみ深くて恵み深い方なのか、神が私たちに与えてくださっているもの、もうすでに与えてくださったもの、これから与えてくださるために約束してくださっているもの、イエス・キリストにあって、それがどんなにか素晴らしいことなのか、それを一緒に思い起こしたいんですよ。そして神が私たちのうちに与えてくださっているのその聖霊によって私たちの霊を奮い立たせてくださったときに、神を信頼して応答したら、その先にあるものは、感謝と、喜びと、賛美ですよ。神のご計画は、私たちに平安と、将来と、希望を与えるものですよ。毎日ですよ、毎日。いろんなその生活の、その毎日の生活の中で、聖霊によって私たちに神は常に語ってくださってるんですよ。それが年に一回とかじゃないんですよ。月に一回でもないですよ。私がアクティブに外に動いている時もそうだし、このご時世の中で自宅で待機している時もそうですよ。神は常に私に語りかけて私の霊を奮い立たそうとするんですよ。それに応答するんだったらどんな中にあったとしても、神への賛美と感謝と喜びは私たちのうちから溢れてくるはずですよ。今週、覚えておきましょう、一緒に。神がどれだけ慈しみ深い方なのか、恵み深い方なのか、神が私を最終的にどこに導いてくださっているのか、目の前のことだけじゃなくて、いろんな不安ありますよ。特に今の時世では、ご時世では。でももっともっと先に神が何を用意しておられるのか、私の毎日に何を神が用意しておられるのか、そのことを覚えて、そこに喜びと平安と感謝と将来と希望を置き続けていくことができますように。祈ります。天のお父さん、あなたが常に慈しみ深い方で憐れみに満ちておられ、恵みに深い方であられることを心から感謝します。私がどんなんであれ、イスラエルの民がどんなんであれ、あなたが恵みを差し止めなかったように、私にも同じようにあなたの恵みを差し止めない方であることを本当にありがとうございます。あなたが聖霊を通して私に語ってくださるときに、どうか本当にこの霊が奮い立たせるときに、立たされるときに、信仰を持ってあなたのことを信じ、また信頼することができるように信仰を励ましてください。お願いします。そして、よし、一歩踏み出そうっていうその力を与えてください。踏み出した先に、あなたは本当にその私が喜んだり、あなたに感謝したり、あなたを賛美したり、あなたを礼拝したり、私が平安を得ることができたり、私にその将来が与えられたり、希望が湧いてくるような、その計画があるんだということを信じて、一歩踏み出し続けていけるように、どうぞお助けください。お願いします。どうか私たちが本当に、そのあなたに聞き従って、あなたが与えようとしておられるその祝福を受け取ることができますように。 どうぞお助けください。一人一人を祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。